か、
ヤブカデイズの麦わら帽子。皆さん、こんにちは。ヤブタ秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく自然を見れば、私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目1番地にございます FM スイング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどをいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com。 ファックスの方が015524局の6699でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、11月も、23日ということでね、今日は、新嘗祭。暦ではですね、勤労感謝の日ということになっておりますが、これは新国感謝祭、新嘗祭と言いまして、天皇陛下がですね、植えられたお米を今日、初めて召し上がられるという、非常にこう、めでたい日でございます。まあ、私のおります愛国町にもですね、愛国神社というのがございまして、新嘗祭、実は1日前倒しでやるんですね。これは多分宮司さんの予定の関係かなということで、毎年22日って決まってるんですね。まあ、1日前倒しということですが、まあ、いろんな神事がね、あるんですね。春祭り、秋祭り、新国祭、新嘗祭ですね。それから、年末年始、祭壇祭、まあ、大晦日元旦と、それから、厄払い祭、まあ、これだけね、神事があるんですが、その中で、この新嘗祭、最大の神事というふうにこう言われてます。まあ、それだけあってですね、まあ、執行する側も非常にこう緊張するんですね。で、昨日ちょっと宮司さんがですね、都合悪くって、代わりの宮司さん来られたんですね。で、いつもと違うですね、こう、非常にこう力強い祝詞と、お祓いの祝詞と、それから祝詞と、まあいろいろあるんですが、まあやられて、最後に、神事が終わってから、宮司さんのご挨拶ということでやっていただきました。で、まあ、私はですね、執行側の、まあ、役員ということで、最後、まあ、挨拶をさせてもらって、4年ぶりにですね、名をらいということで、まあ、軽く、お道をいただいたり、お茶を飲んだり、お菓子をつまんだりということで、こう、歓談をですね、まあ、やったんですが、地域の方が、どうしてみんなでお道飲まないんだということをこう言われまして、まあ、時節柄といいますか、まあ、悲しいこの世の中の風潮ですけども、お酒は、まあ、車乗ってるというようなこともあってですね、こちらからお出しすることはちょっと控えてますと言うと、いや、昔はそんなことなかったのにな、ということを言われてまして、まあ、私も本当にそうやな、というふうに思うんですが、まあ、立場上ということはあんまりね、こう言いたくないんですが、次回はちょっとね、お店を用意、してみようかなと思ったりしております。あとですね、ちょっと農場の方で、まあ、いろんなこう機械、特にトラクターをですね、たくさんこう使うんですが、 どれも旧式の小型のトラクターしかないんですね。もう5つついてもおかしくないというような、半世紀前のトラクターとかですね。まあそういうものをこう使ってるんですが、いつもお世話いただいている機械屋さんからですね、大型のトラクターの荷物来ました。見せてください。ということで、営業の電話がありまして、行ってまいりました。馬力数で言いますと120馬力。海岸じゃないな、はしごをかけて登っていって運転席に座って、2階から下を眺めるぐらいの感じですね。それでもまだ小さい方だと言われてました。まあ、私は運転席には乗らなかったんですが、農場の若手がですね、入れ替わり立ち替わりこう乗って、若社長さんからいろいろ説明を受けてですね、ほーみたいな感じでやっておりましたね。まあ、それだけ大きいと、何に使うんやという話ですが、畑作るだけなんですね。耕して整地するだけ。まあ、作物の管理とかは、畝の中に入っていけないので、まあ、できないということで、まあ、これを使うにはですね、畑の面積が、100畳分ぐらいなければちょっと意味がないなというような考え方もちょっとございまして、まあ、とりあえずこう見せていただいたという感じでございます。あとは、まあ、時節柄ですね、味噌作り教室が始まりまして、火曜日、工事起こし、生徒さん7名、スタッフが5名か。今度、明日ですね、明日本仕込みになりますね。まあ、そんなことをやったりして、こんな。まあ、あと、機械の修理にね、こう、一気一遊したりとか、まあ、そんな感じで、やっておりますが、まあ、間もなくね、こう寒くなって凍結あるいは雪、まあ、そんなことになってくるのかなというふうにこう思いますけどね。まあ、今年はちょっとこう余裕かなという感じでございます。それでは今日の一曲目お届けしたいと思います。こちら。 はい、ジョナス・プラザで Remember This 聴いていただきました。曲の冒頭でね、ちょっと音が乱れてしまいました。申し訳ございません。私の操作ミスでございました。話は変わりましてですね、まあ、農村地区ではですね、農村では、まあ、大きな機械を使って収穫をするということが最近よくございます。で、大きな機械なので、共同で作業をする。まあ、例えば5、6軒のうちでですね、小麦用のコンバインを持たれてですね、5軒の畑を順番にこう優先順位とか、こっちをやって、あっちをやってとか、いうことでやるんですね。で、その時に、もちろん男性のオペレーターさんは総出でスタンバイをするんですが、お母さん方、奥様方がですね、その補助とお家、あるいは小麦だった乾燥工場、まあ、これを行き来してですね、お弁当を届けたり、お茶とかお菓子とか、おにぎりとか、まあ、そういうものを届けるんですね。で、まあ、特に仕事はないんですけど、その行ったり来たりして、まあ、常に誰かいるというような状態なんですね。で、まあ、その仕事さえすればそれでいいやというふうにこう思っていてですね、お母さん方、そのね、朝昼夜中、そうやって出かけていって大変やなというふうに思っておりました。で、まあ、先週の土曜日にですね、大型のコンバインが届きまして、月曜日から、収穫が始まりました。で、皆さん応援に来てくれたり、頑張ってねとかいう感じで表敬訪問とかですね、あとおにぎりの差し入れ、おやつ、お茶、まあ、そんな感じでこう見学に来たりとか応援に来たりとか差し入れたりとかしてくださるんですね。で、ようやく分かったんですが、そうやって来てくれることでですね、実際操作しているオペレーターさん、非常にこう仕事がこう煮詰まってくるのがですね、回避されるんですね。なんかこう気持ちがやんわりこうリラックスして、こう救急のですね、なんかこうキツキツの仕事じゃなしに、なんとなくこう気持ちがですね、ほんわかしながら作業ができるということになるっていうのが分かったんですね。まあ、これ、簡単に言ってしまうと空気感が変わったとかですね、まあ、そんな感じなんですけど、農業自体の空気感変わるんですね。ということで、その女性がですね、応援に来る、差し入れをする、あるいは頑張っての声掛けをしてくれる、いや、これは非常にこう重要なことやなということを、ようやく理解いたしました。で、まあ、女性がオペレーターをやるということは大型機械の場合ほとんどないんですが、まあ、エライハルはですね、ちょっとGPS っていう、衛星使ったですね、自動操舵、誤差数センチ、あるいは10ミリとか、まあいうのがあるので、まあこれ、立場逆転してですね、女性がオペレーターをやって、男性がこう応援したりとか、まあそんなこともあるんでないかな、というふうに思うわけでございます。まあ今までですね、25年ぐらいこう農村の、常にこうある風景を見ていてですね、それほど、必要とは思わなかったその風景なんですが、ここに来てですね、まあそういう作業をやって、仲間の女性が応援してくれるということがですね、非常にこう大きな意味があるということで、まあ一つちょっとこう勉強になったなという感じでございますね。まあこれ農作業だけじゃなしに、こう何かこうね、されるとき、しかもこう地味で長い仕事とかですね、まあそういう場合、こう女性の応援とかですね、声掛けとか差し入れとか、表敬訪問とか、まあ陣痛見舞いとかですね、まあこれが非常にこう有効やなということを、実感いたしました。まあ多分皆さんもですね、その農業地帯に行かれてですね、こうお母さん方がその大きな機械の横でね、こううろうろこう
されてうろうろということもないですけど、おられて、海外しくこうお世話をされているというのは、実は非常にこう大きな意味があるということをですね、ちょっと知っていただければなというふうに思うわけでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。
トカチではですね、まあ、今はトラクターが、主流で、畑を耕したり、畝を作ったりしておりますが、昭和30年、あるいは40年の、前半、まあ、1960年代ですね、50年、60年、まあ、このあたりはですね、馬を使っておりました。まあ、今、万栄競馬で使われている、バンバの馬はですね、レース用に改造された、馬というふうにこう聞いております。農耕用の馬はですね、ご参考、ちょっと小柄で可愛い感じで、非常にこう大人しい、いうことをよく聞いてくれる、けなげな。で、そんなこう感じだと、いうことを聞いて、まあ、この馬なんですが、手綱を持ってですね、まっすぐこう走って、もらうということなんですが、非常に腕のいる作業だというふうに聞いております。適度にやるんであればですね、今もが何しようか、とりあえず走ればいいという感じですね。一本走れば、そのできた溝に沿って走るのって、最初がですね、曲がらなければ、まあ大体いけるかなと。まあそれでもですね、こうだんだん歪んできたりとかいうことがあるんで、実は、まっすぐな畝を切るということがですね、非常にこう腕のいる、作業だというふうに言われてまして、昔から十勝の農家さんはですね、いかにまっすぐな畝を切るか、これで腕を競い合ってきたというふうに言われております。
でこれ畝が傷むとですね、その後の作業、種まきであったり除草作業であったり収穫であったり、あるいは何かこう、ね、薬剤を散布するときに畝に入る、まあ、そういうときにですね、後々面倒くさいことになるんですね。思うようにいかない、効率が悪い、まあ、そんなことになります。あるいはこう作物の生育がですね、あまりよろしくない、畝が曲がったことですね、まあ、そういうことがあると。なのでまっすぐな畝をいかに切るかということが、まあ、農業者の腕だとこういうふうに言われております。で特にその中で使 う, こう作業機械でですね、カルチとカルチベーターって言うんですけどね、畝の間をですね、かっちゃいで草を始末する、あるいはこれに、追加道具、アタッチメントをつけてですね、除草作業をさらに精度を上げるという機械がございます。まあ、私がこの十勝に来たとき、25年前に、このカルチを利用したいということで、お世話いただいた農家の方にですね、もし余ってるものがあれば、買ってくださいと。言ったら、もう使わなくて古いものは2つぐらいあるからいいよ、持っていけ、みたいな感じだったんですけどね。まあ、その時に言われたのは、ヤブタ君なって、これはプロの道具やぞって、そう簡単にはいかんぞと。いうふうに言われました。まあ私は分かってなかったので、とりあえずこれを使えば楽できるぐらいにしか思ってなかったんですけどね。まあ実は、まあこれがですね、こう使えるようになるまで、非常にこう、連動を上げていかなければ使いこなせないという機会でございます。まあ多分5年、10年やらないと、この機会をちゃんとこう使えるようにならんのかなと。歪んだりですね、あるいは作物引っ掛けてなくなったりとか、私も初期の頃はですね、ごぼうを植えたはずが全部なくなったとかですね、まあ、ずれててなくなった、あるいは機械にこう木の枝みたいなものがね挟まってて作物全部かっちゃえて消えちゃったとかね、一本なくなったとか、まあそんなことはよくございます。今でもこうあるんですよね。で、まあとにかく腕を磨けというふうにこう思ってたんですが、今年、新しく、やり始めた、幕別荘の畑があってですね、その隣に元、農協の組合長さんがおられるんですね。で古いトラクターを動かして作業をやってると見に来られるんですね。お懐かしいトラクター乗っとるなみたいな感じで、でその時に、まあ、年配の方なんですけど言われたのは、いやうちの隣にもう巨大なトラクターがあって、まあ二十歳のお姉さんがそれ乗って出かけてるよって、あれ GPS ついてるわって。もう今時は GPS よみたいな感じでこう言われたんですね。で、年配の方にそれを言われて、ちょっとこうね、衝撃を受けました。で、自分なりにこういろいろ調べてですね、いつもお世話になっている機械屋さんに相談に参りました。で、まあ、やっぱりですね、この代理店の問題があるんですね。もう常にメンテナンス、近くにいてて、現場に来られるかどうかというところで、一件紹介をしていただきました。で、先日ですね、実演会があるということで案内をいただきまして、行ってまいりました。で、大きなトラクター、小さなトラクター、あるいは作業機械、まあ、GPS がついてるんですが、まあ、私はちょっとこう機械操作というか画面操作、タッチパネルなんですけど、ちょっとわけわからないので、若手にこうやってもらった、乗ってもらったんですね。まあ補助でも多分私はオペレーターしないので、実際こうオペレーターになる若手に、乗ってもらったんですけど、もう説明聞いただけで、いとも簡単にこれはこうで、タッチパネルでこう設定してですね、で戻るときにその作り上げたラインに沿ってこう帰ってくるわけですね。でその精度はやっぱり誤差10ミリなんですね。衛星と補正局、まあ、この信号をもらいながら補正しながら走っていくということで、今まで5年10年かけて連動を上げていた、腕を磨いていた作業がですね、この GPS という機械を使うことで、まあ、どなたでも経験、未経験 関係なく即実践で使えるということが分かったということでございます。まあ、これはですね、非常にこう画期的なことかなと。で、近年ちょっと値段的にもですね、かなり、安くなってきているので、まあ、ぜひ導入をしようかなということで、来年の計画にですね、これを入れてやっておりますね。それでは曲いきたいと思います。こちら。
安全な国日本も最近はいつ犯罪に出会うかわからないような世の中になってきました。家族の安全や財産を守るためには一人一人が防犯意識を持つことが大切。
旅行など家を開けるときはご近所へ声をかけたり、新聞などの配達を止めるなどの注意も必要。
ルール防犯メモでした。
真実のあなたは4番バッター。平日蓄えた体力で打って打って打ちまくれ。毎週金曜日夕方5時からは飲みライトムのサウンドミュージアム。再放送は土曜日の朝7時が遅れるな。リクエストメッセージのオーダー交換は金曜日よろしく。
お待ちだな。
せっかく
行こうよ。
月曜夜8時はやっぱりせっかく。
放送は土曜日の3時だよ。フルートもいるかな。みんな聞いてね。
映画の番組最近シネマステーション木曜8時夜の8時映画紹介、ぜひ見てください。
突撃乗ったインタビュー。タクシードライバーです。桜の名所を知っています。
お手伝いパンはこのような気がするな。
ジューフォース、ちょっと好きに死にたくてね。
実はどんなことでも配信になるんです。
配信土曜日朝より8時、乗った
り配信しても
トカチ、ノー、ユースと麻生町の情報をお届けしている麻生のことラジオ、毎週火曜日の午後2時からお送りしています。誠さん、今、スタコさん、そして麻生高校2年の僕、トシコジとユースのプロデューサーで、どうぞ麻生町の魅力をお伝えします。
事件や事故の被害から子どもたちを守るには、地域の大人たちによる保護に加え、子どもたち自身が自分の身を自分自身で守る方法を身につけていくことが必要です。5つの約束。いか、知らない人についていかない。の、知らない人の車に乗らない。お、大きな声を出したり防犯ブザーを鳴らす。す、怖かったら大人のいる方にすぐ逃げる。し、どんな人が何をしたのか家の人に知らせる。5つのお約束、イカのお寿司。身近なお子さんにぜひ教えてください。 FMEからのお願いです。
あなたがいたから今
一人じゃないか。
人と人、音楽とあなた、一人じゃないって素敵なこと。FM ウィング。
はい、先ほど聴いていただいた曲はヘンリー・マンシーニで To for the Lord でございました。まあ今現在私がやっている、の方なんですが、まあ、これがですね完成のめどがついた時に、学者さんに相談をいたしました。まあ農研機構というのがございまして、これ農水省の出先機関ね。で、十勝は根室にですね、北農研という、試験場がございまして、そこに知り合いの、農学博士、ドクターさんがおられるんですね。で、まあ、私の学校の後輩だということで、まあ、心安い感じでですね、相談をいたしました。まあ、この完成をした農法をですね、確認試験、やってくれへんかということで、お願いをしたのですが、いや、そんな危ない話手出せるわけないじゃないですか、というふうにこう言われまして、ああ、なるほどね、って、まあ、それ本音だよね、ということで、それからですね、もう10年ぐらいかな、その案件についてはですね、ほとんど話をしなかったのですが、まあ、ドクダさんの動向を見ておりますと、まあ、雪栽培とかですね、自然栽培とか、自然界のことだとか、人為的に何かをするということに対して非常にこう危機感を持たれているというような、発言、行動、あるいは、勉強会、講演会、まあ、やられているなというふうにこう思っておりました。で、まあ、特にですね、そのドクターさんは植物の根っこと微生物についてのこう研究をされている、まあ、権威ということでね、我が国でもまあ珍しい方なんですね。で、まあ、反自然に対してはですね、こう、慎重に警鐘を鳴らすというようなことをされていたのですが、どうも職務規定に反する、あるいは、何かよろしくないというようなことって、反体制みたいな感じなんですよね。まあ、先日ですね、お邪魔をいたしました。で、まあ、大部屋からですね、外れておりまして、倉庫を片付けたところに一人突然とこう、おられて、論文とかこう読まれたりとか勉強をされたりとか、まあ、されてたんですが、まあ、要は、本流から外れていったというようなそんな印象を受けました。まあ、話をしてますとですね、なんかこう吹っ切れたような部分が見えるんですね。まあ、自然にいいじゃないですかみたいな感じで、今までそんなこと言わなかったのに、まあ、普通にこう言われるようになって、で、自然界からこう離れていくことに関してはですね、やっぱりこう慎重に、検証しなければいけないと、安易に、そういう技術を導入するのはよろしくないんじゃないかというような話も伺いました。で、まあ、その中でですね、こう逆に、例えば生活排水の、汚水、排水処理、これを、浄水場で処理をして、まあ、その時に微生物で処理をするんですが、その微生物が食べた食べかす、これ余剰汚泥、泥みたいなものなんですが、これをの料理をしようということで、国が推進を始めました。まあ、非常にですね、これ、安易にこう、やろう、いいぞ、みたいな感じなんですが、実は非常にこう、綺麗な部分があってですね、それを検証しなければ、安易に使うのは、ちょっと危ないんじゃないか、ということなんですが、誰も言わない。安全です。安全です。安全です。何を聞いても安全です。で、このくだりを聞いてますとですね、映画で東京原発というのがございまして、その中の一節にですね、原発は安全ですかって聞いた。あ、安全です。どこが安全なんですか？安全です。もう そういうやりとりがあってですね、ちょっと似てるなというふうにこう思ったんですね。で、結局、こう一度決めたことは何が何でもやる。その、今までの流れ、それから、利権を持った方たちに対してはですね、こう、優遇するというようなことがですね、ただこうあるなぁというふうにこう思うわけでございます。まあ先日も別件でですね、帯広市の学校給食に対してこう意見交換会っていうのがあって行ってまいりました。議員さんたちは記憶にございません、知りません、そうなんですかというふうにこう言われててですね、 いやいやいや、知らんはずないでしょということなんですが、まあ、現状ありきみたいなことでね、まあ、ちょっと感じ悪いなという印象を受けて戻ってまいりました。まあ、そうやってね、こうやってるうちに、整合性のないことがですね、こう、どんどんどんどんこう重なっていくと、まあ、最後にはまあ、しゃあないのかなという感じがね、来てしまうのかなというふうに思います。まあ、自然は絶対に嘘をつかないという基本でね、まあ、変なこう情報に翻弄されることなく、自分で判断できるように、まあ、いろんな知識をね、身につけたらいいのではないかなというふうに思うわけでございます。メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。矢深さん、こんにちは。今日は、新嘗祭ですか。そうなんですね。娘の旦那さんが秋田県出身で、もう米どころですね。その秋田の、親御さんから娘夫婦に新米が送られてきたそうで、こうまさにそれですね。クリスタルにも分けてくれて先日体験があった。米どころの秋田の新米、ツヤツヤしていて本当に美味しいご飯でした。ありがたいことです。では一段と寒くなってきましたので、ヤフタさんもお体ご自愛くださいね、書いていただきました。いつもありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら、
just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kind of awkward and afraid. I'm ashamed. The point of view. How you gonna feel me now? It's gonna be so delayed. 'Cause I know I let you down.
はい、アリス・クーパーで How You Gonna See Me Now 聞いていただきました。まあ、私は十勝に来たのがですね、1998年だったんですね。その前代が95年だって、
移住してからまあ約25年ということでね、あっという間に四半世紀が過ぎてしまったなという感じでございます。まあ、2年前にですね、愛国神社の役員改選がございまして、まあ、その時にですね、先代の、筆頭責任役員さんが、まあ、辞職されましたんで、まあ、その後は世間の噂ではどうも私かなというようなことが聞こえてきたので、立候補したところですね、皆さんにご承認をいただきまして、移住して四半世紀で、愛国神社の筆頭責任役員に就任させていただきました。まあ、多分、かなり、まあ、額の多忙なので、やりたくない仕事のナンバーワンかなというふうにこう思うのですが、まあ、それをやらせていただけるということで、まあ、役職はね、タイトルはいいんですが、まあ、ほとんどパシリで、いろんなこう雑用一気にこう回ってくるみたいな感じでね、逆にまあ地域に受け入れをしてもらった、ようやくここに来てみたいな感じでね、まあ、ちょっとこう嬉しいかなと。で、その嬉しいのをまあ隠してるわけですよ。で、先日、神社の環境整備、それから南さんの準備をしていたところですね、まあ、友人が、ちょっと荷物の引き取り、野菜の引き取りでまあ来られまして、まあ、そういう話をしたんですね。まあ、大変な役をもらってね、みたいな感じで。でも、山田さん、嬉しそうにしてるよ、とかって言われて、あ、完全にこう、見られちゃったな、という感じですね。まあ、心の中は嬉しいというような、そんな感じでございます。まあ、愛国に行ったときはですね、有機栽培ということで7年間頑張りました。ただまあ、根性を切れてですね、リタイアして、自然栽培に移行して、まあ、18年、過ぎたということですね。まあ、高騰しに関してはですね、こう、黒仙石大豆という、黒大豆、小さな黒大豆があるんですが、まあ、これの収穫量がですね、通常1トンあたり2、3俵という豆なんですが、11俵あるということで、今日ようやくですね、慎重にこう半分終わりまして、明日ちょっと計測をしてですね、それが本当にいけてるかどうか、確認をして、先日取材をしていただいた農文教さんという出版社なんですが、そこに連絡をしてですね、何らかの形で、この大豆の増収に関しての技術、これの記事をですね、ぜひこう、やっていただくのにこう使ってもらうということで約束をしてますので、まあ、そのうちこう世の中に対してリリースされるなということで、まあ、非常にこうワクワク状態で来ておりますね。で、まあ、地域においてはですね、一番幹線道路の際に、この大豆を植えまして、まあ、出版社の、ね、取材が終わるまで、まあ、皆さんに朝夕見てもらおうかなということで置いておりました。まあ、今まで25年間農法に関してとかですね、こういろんなこと聞かれたことはないんですが、ようやくここに来てですね、あれは何やということでこう聞いていただいたり、あるいは老人会でですね、こう講師の手配がつかんから、お前喋れへんかと、みたいなこうオファーをいただいたりとかですね、ちょっとこう変化が出てきて、ちょっとね、ワクワク状態な感じですね。まあ、ただこう、役員会で使うかどうか検討するということだったので、あ、これはちょっと厳しいな、ということで思ってたら、案の定翌日ですね、コースの手配がついたということで、断りの連絡をいただいておりますね。まあ、これからですね、こう、いろんなことをやっていってですね、こう、結果を出していけば、やっぱり見てくれる人はですね、こう見てくれて、そのうちこう世間で、まあ、これをですね、導入して、まあ、推奨してどんどんこう広がっていってと。まあ、100件超えるといきなりこう加速するということが言われてますね。まあ、沖縄の猿がですね、芋を洗い出して、100匹超えた途端に全世界の猿が一斉に芋を洗い出したとかね。 まあ、本当やとか嘘やとかこういろいろこう、ね、こう意見出ておりますが、まあ、これの本も出ておりますので、まあ、こういうことが起きたら面白いなというふうに思うわけでございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら選んでホームシックブルース聞いていただきました。まあ、今からですね、6年ぐらい前なんですね、2018年ですね、ザ・キャンパスというインターネット上の農学校が、開設をいたしました。当時は東京の渋谷だったかな、におられる、広告代理店の、オーナーさんがですね、これを立ち上げられまして、今は広島県、竹原市の玉井というところに本拠地を移されていろんなこう活動をされてます。まあ、この玉井というのはですね、限界集落になっておりまして、ここに若い方たちがですね、いっぱい入って、使われなくなった田んぼをですね、もう活性化してですね、すごい状態になっていると。なんかお米の粉で作ったドーナツ屋さんもやられて、ホテルも作られて、まあいうことで、すごいこう活動されててですね、もう彼らのすごいのは、地域の方たちがですね、非常にもう彼らを応援するんですね。で、実績を見ていて、使われなくなった田んぼ、うちにもある。もう田んぼから使ってくれとかね。もうどんどん面積が増えてですね、ただまあ、棚田の場所なんで、大変は大変なんですけどね。まあそういうことをやられてる、ザ・キャンパス。という、まあ、組織体がございます。で、まあ、私はですね、そこの講師の末席に入れていただきまして、一応タイトル的には教授という、タイトルがついております。まあ、ちょっと恥ずかしくて自分ではなかなかこう言えなかったんですけど、まあ、この6年の間にですね、トークイベントとか勉強会とかですね、この広島県のたまに何度もお邪魔をして、補助をどうするかとかね、農法のことだとか、いろいろやり取りをしております。うちで、こう、使わなくなった除草用の、こう、機械、アタッチメントをですね、結構重量あったんですけどね、卓球で送っちゃったりとかね、やっておりました。で、まあ、こちらがですね、毎週月曜日の早朝6時から、朝活ということでね、情報公開、発信をされております。 て、まあ、そちらに今度、出てようということで、この間出させてもらったんですよね。で、まあ、ここ最近ですね、この広島県の多摩にも2年ぐらい行ってなかったのかな。で、まあ、久しぶりやね、ということで、まあ、農業の状況とかこう聞いてですね、いやー、見たいなーとかいう話をしたら、いや、来てくださいよ、みたいな風に言われたので、まあ、こっちも簡単なのでですね、お、行くわ、みたいな感じで、言ったら話がまとまってしまってですね、まあ、どうせなら、2泊3日の研修会ということで、スケジュールを組んでいただきました。で、まあ、自然栽培のね、こう、補助をこう、再現したりとか、加工をやったりとかですね、まあ、いろいろ2泊3日で時間はたっぷりあるんで、もうすごい、すごい内容の濃い細かいところまでですね、こう、研修会やりたいなということで計画をしております。一応スケジュールがまあ作られてですね。ただまあ、合宿場がですね、10名の定員があるということで、あとはまあ、日帰り参加か、古民家でこう泊まるか、ちょっと寒いんですけどね、大合宿やりたいなという感じで計画をしております。で、これは11日から、2泊3日なんですが、これ広島県のたまりというところなので、10日に参りをしようというふうに考えておりますね。で、まあ、広島に行くついでにですね、平和記念公園と資料館、これに寄ってから昼から11日、現場入りしようかなということで考えておりますね。で、まあ、広島というかですね、世界中のバックパッカーたちが集まる場所なので、当然、こう、泊まる場所はですね、ホステル、バックパッカーが使う、雑魚寝みたいな感じするところを、取っておりますね。まあ、どんなことになるかちょっとこう、楽しみですけどね、世界のルクボみたいな感じのところに、身を置かせてもらえたら、ちょっとおもろいなということで考えております。それでは今日最後の曲になりますね。行ってみたいと思います。こちら。
はい、有歌壇で Keep to the Highway 聞いていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が参りました。メッセージをいただきましてありがとうございます。まあ、これからですね、11月も終わって12月に入りますと、締め縄作りがあったりとかですね、あと、まあ、勉強会とか、忘年会だとかですね、こう、目白押しの状態で、ちょっとこう、嬉しい締めかなという感じでございます。まあ、正月明けの予定もですね、こう考えつつやっていかないかなという感じでございます。来週はですね、シンプルライフトカシでございます。次の私の麦わら帽子は、12月の7日の17時からになっております。再放送はですね、今度の日曜日26時の、19時からになっておりますね。それでは、またお目にかかりましょう。さようなら。